んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。はい、ということで今回もですね、6月のみんなで介護を始めていこうかなと思うんですけども、やはり6月に入りましてめっきりね、雨が降ってますね。かなり湿っぽく、湿度も上がっておりまして、皆さんね、体調管理、あと室内にいらっしゃる時も空間のね、湿度温度十分注意されていただきたいなと思います。はい、あとは何でしょうね、6月ね、まあいわゆる祝日がない月になってますからね、個人的には6月に思い入れのある方たくさんいらっしゃると思うんですけども、個人的にはね、本当淡々と進んでいくなっていうのは毎年の感想でありまして、まあジューンブライドなんて言葉もありましてね、結婚式、ただ昨今のこのコロナ禍においてね、結婚式もさまざまな変化があったのかなというふうに思います。きっとこういった冠婚葬祭も、時間とともにいろいろ移り変わっていくのかなと思いますし、対象となる世代のまた増加減少によっていろいろ形が変化していくのかなというふうに思います。それがまあ人類の歴史なのかなと勝手に大きく捉えております。キリンです。ということですね、キリンですは置いときまして、前回からの続きですね、高齢者ドライバーの、お話の続きに行こうかなと思います。内容的には若干被る部分もあるんですがご容赦ください。前回も申しました、この免許証の返納というのはあくまでも自己判断になるものですから、市役所、警察とかそういったところでの、免許を没収するようなそういったものは権限がないということになります。あくまでも、自己判断になりますので、いくら周りがですね、周囲がちょっと人運転が危険だなと思っても取り上げるっていう権利は誰にもないんだよというのをもう一度、お伝えしたいなと思います。で、実際免許持ってられる方っていうのは更新まで期間もありますので、基本的にはその更新まではね、免許に関しての、検査とか、そういうのは受ける予定っていうのは大体の方がないのかなと思いますので、更新まで期間がある、その期間が、問題でございまして、その間にさらに体調面、例えば認知症があれば認知症の部分も進んでしまうことがある、そのとにかく更新までの期間がネックになっているのかなというのが現状でございます。こういった問題に関しましても、ちょっと人運転が危ないなとかいうふうに感じられた時、それが近隣、自分のお住まいの近隣の中でいらっしゃる時、すごく心配だ、ただやはり今核家族化が進んでおりますので、お子さん、お孫さんと同居されている方っていうのは非常に少なくなっております。家族が気づいて家族が対応するということが同居していればできるんですけども、これは別居している状況だとなかなか難しい状況になります。そういった時にですね、やはり近隣の方が気づかれた、その気づきによって変わること、救われることもございますので、近隣の方でも気づかれた時には警察の方にご一報入れていただく、もしくは、私が毎回、お名前を出させていただいている地域包括支援センターさんの方にも、第三者として話をする場がございますので、ご相談していただいたらいかがかなというふうに思います。本当に家族が気づくっていうのは一番いいんですけども、なかなかその家族が気づけない状況が今の日本でございますので、やはりそこは周りの人、近隣の人が気づいた時には動いていただくというのが大事なのかなというふうに思います。 まあやはり問題になるのが免許、まあ運転の次に、まあ地域の問題もあると思います。免許がなくても車がなくても十分移動ができる地域であれば良いのですけれども、そういった地域ばかりではないわけですし、日本全国的に見れば、まあ交通インフラが非常に充実している場所ではないという場所の方がもしかしたら多いのかもしれないというふうに考えます。そうしますと、まあ買い物ですね、必要なもの、または医療機関への受診というのが非常に困難になってきます。まあそういった部分に関する支援策が各自治体でどこまでできているのかという部分が問題になります。ただまあこういった面で近隣の方、それこそまあご家族でも構いません、警察、ね、また、地域包括支援センターさんへのまあ相談、そこからですね、例えば買い物に関しては、まあ、自宅への配送サービス、例えば生協さんとかですね、宅配とか配食弁当、あとはまあ地域で行っている巡回型の移送サービスというものが、まあ、各地域ごといろんな差はあるんですけども、必ずそういうものが存在しているはずです。そうしたサービスを活用してもらう案内、そして活用してもらうことで慣れてもらうと、まあ、地域のインフラのさまざまな宅配サービスを最大限に利用するということが最終的に車を手放すということにつながるかもしれません。何度も申します、地域差はありますけども、まずじゃあお住まいの地域でどんなサービスがあるのかというのをまた知るということが大事だと思いますし、知ることから始まることもありますので、まあそのためにも、まあ自分のため、家族のために調べてみることもいいと思いますし、何かしらの危険を感じた時には警察もしくは地域包括支援センターさんの方への相談も考えてみていただければありがたいかなと思います。まあね、交通手段の少ない地域っていうのもね、この県の地区にもやっぱりあると思います。よって自家用車が貴重な移動手段になっているっていうのが、まあ本当ね、日本の大部分のことなのかなと思いますけども、生活をね、車以外の手段で支えていく、変えていく、ね、そのためには知ることが大事ということでお願いいたします。まあそういったやっぱり住み慣れた地域で最後まで過ごしていただくためには、今もそうですし今後もより企業、行政、国土交通省などのさまざまな形でのサポート、いろんな形で手をつなぎ合って輪になって、サポートしていくっていうのが必要なのかなと思います。私自身、18歳で免許証を取得しまして、毎日車に乗っております。でうちの奥さんも車に乗っております。うちの両親も、それぞれ車に乗っております。本当に毎日車に乗っております。なのでこの車ね、高齢者ドライバー、このキーワードは多分これからもっともっと大きな問題になっていくと思いますし、日本としても常に今以上に向き合っていくテーマになると思います。今高齢者ドライバーと言われている方々よりも本当これからなんですよね。高齢者ドライバー増える、そして車の運転がもう当たり前だった世代、もう私が今42、3ですから、今のままであればね、何十年も高齢者ドライバー問題っていうのは増えていくのかなと思いますけども、やはりその中でさまざまな打開策、解決策っていうのが出てくるのかなと思いますし、個人的には車の自動運転とか自動運転補助のシステムっていうのも、出てきております。あとは信号機の概念も若干変わりましたよね。非常に交通量、また人の横断の多い場所では完全に車と人の信号機が分断される形になっておりまして、そういった道路の交通状況、交通法もやっぱり現状に合わせて変わっていくのかなと思います。どうしても高齢者ドライバー、この問題ってのは悲しいイメージがねあるのかなと思います。そういった事故がありましたし、どうしても続いておりますので、そういった事故があると大きく取り上げられてしまっております。大きく取り上げられてしまっているんであれば、大きく改革していくべき事案だというふうに考えます。 知ることで変わりますというふうな話をさせていただきました。知ること、そしてそこから一人一人がいろんな形で発信していくことで、それがまた一つのアイディアとなって、この問題に対して最終的には大きな打開策につながることも私はあると思いますので、また今日の放送をお聞きいただいて、一つのきっかけとなって、この高齢者ドライバー問題に対して何かしらきっかけとなる案等があれば、いろんなところにですね、少しだけ勇気を出していただいて発信をしていただくといいのかなと思いますし、私もこういった放送をしていて、そういったことが少しずつ起きてくれると非常にありがたい、そういうふうに考えます。以上をもちまして、今回、この高齢者ドライバーに関する、話題を、一時完結させていただきたいと思います。次回またどんな内容で放送するか、それはお聞きいただいて確認お願いいたします。メール、ファックス、何でもいいです。お待ちしております。今日はありがとうございました。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回、第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は6月28日です。どうぞお楽しみに。